私たちのために十字架にかかり、三日目の間、死に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。御子石新聞がですね、出ておりますけれども、ちょっと今手元にないんですけども、一番新しい号の、ごめんですね、ごめんのところですね、いつも証が書いてあるところにですね、はい、ありがとうございます。ごめんを開くのはごめんどうでしょうけれどもですね、ごめんを開いていただきますと、森脇君のですね、頸椎ヘルニアの癒しのことが書いてありますけれども、ぜひですね、すごくいい笑顔で写っておりますけれども、ぜひ読んでほしいと思います。何度か返しましたけれども、すごく分かりやすい文章で書かれていますので、ですね、ぜひね、読んでほしいと思います。まあ、これは個人的な時の写真ですね。これは生還の時の写真ですけれども、癒しが起こった後の写真ですね。こんな笑顔になったことは今までないですよね。個人でいるときはいつも笑顔なんですけどね、日本で。だから本当に彼を通して癒しが起こったので、もう嬉しかったんだというか、神様の恵みを彼を通して癒しが起こったんですが、用いてもらったことに対してすごい喜びがあったんでしょうね。ぜひ読んでみてほしいというふうに思います。それとですね、先週は日曜日に北部九州の賛美大会の予選があり、火曜日の祭祀の日に南九州の賛美大会の予選がありました。で、北部は太宰府というところであったんですけれども、太宰府でありましたところですね、太宰府館というところで、まさに太宰府のその市の持っているその太宰府のまさにその場所のところであったんですね。すごかったんですけども、でその幸いなことに、全国ゴスペルグループコンテスト北部九州予選っていうふうに書いてあったんですね。それで登録してっていうか申請したので、その市の方がですね、太宰府市の方がそれで候補に出してくださって、なんかやってくださったわけで、全くの一般の方が10人以上来られました。大概ですね、全くのノンクリスチャンがですね、誰の知り合いでもない、その候補を見てきた方が12人以上いまして、やっぱ一般ゴスペルってのはすごいんですね。ただブラックゴスペルを期待したみたいで、後半に結構上手い方がいたんですけど、前半はですね、いわゆるそれがあったんで、それでちょっと半分以上は途中で買っちゃったんですけど、でも最後まで残った人もいて、やっぱりゴスペルっていうのはすごく皆さん関心があるんだなってことを思わされてですね、よかったですね、すごくね。そんな感じでした。それとですね、ただやっぱり太宰府っていう場所の問題もあったんだと思うんですけども、プレの時に比べるとみんな6、7割の力になってですね、ちょっと十分力が発揮できていなかったかなって感じがいたしました。ただ1位にミラクルっていう高校生がなって、2位がですね、一つは筑豊ワーシップチームなんですけど、もう一つは筑豊って言って、筑豊の、若い男性の方がですね、まだクリスチャンじゃないんですけど、今道具がいた方なんですけども、が筑豊 の子供たち若者たちがみんなバックで弾いて彼が歌うんですが、少し照れながら歌ってたんですけども、すごく良かったんですね。それが2位に入りまして、だから若い方々が1位と2位を取りましてね、でなんかすごくこう若者たちがどんどん出てきてるなってことを思います。それと南九州予選の時、すごく感動したことが一つあったんですね。それは何かと言いますと、ご存知の方もいると思いますけども、エリシャ牧師の奥様のイスラエル夫人の、妹さんなのかな、にあったのかな、が、亡くなられてですね、お父さんも亡くなられて、それで2人の子供さんをエリシャ牧師たちが引き取っています。で、和幸君と裕二、君っていうんですけども、裕二君は、ちょっと発達障害なんですね。だけど今仕事しながら、随分良くなっておりますね。ドラムも叩けるようになりましたし、歌も随分出るようになりました。で、和幸君というのは、自閉症なんですね。で全く喋れないというかですね、そんな感じです。で、もともとはですね、固まってしまって動けなくなることが良かったんですけど、だいぶ良くなってきたんですけど、その和幸君がですね、賛美大会に出てきたんですよ。で、一番最初、一番のすずめさやもね、最初ソロで歌うんですよね。これね、もしインターネットで今出てるのかな、もしインターネットで南九州が出してたらぜひ聴いてあげてほしいと思うんですけど、和彦がソロで一番最初歌うんですよ。一話のすずめさえもって言うんですよね。はっきり聞こえるんです、はっきり。なんか久しぶりになんか賛美でね、涙を流すことなんですけど、いわゆるこう霊が震えるような感動を覚えたってのは本当に久しぶりですよね。なんかこうで、こう彼が一人で最初独唱しましてですね、吠えで賛美して、そして途中からイスラエルさんと、それからユージ君が一緒に賛美に入るんですね。で、2番はユージ君が最初歌ってですね、 歌うんですよ。で、その時も和幸はちゃんと一緒に声出して歌ってるんですね。それで、びっくりしました。声がかなり低いんですけれども、歌っていましてですね、できたら九州大会の時に、残念ながら枠には入ってこなかったんですけども、枠とは別にですね、特別でですね、特別賛美をしてもらいたいなと、審査してる時とかですね、あるいは頭か最後に特別賛美で出てほしいなと思ってるんですけれども、非常に感動することがありました。で、賛美というのはやっぱりすごいなと思います。鹿児島のですね、賛美大鹿児島の賛美リーダーはまだ20代ですけども、彼も、やはり全然喋れなかったんですね、一切人とね。とか、その彼が、今ははっきり歌いますからね。で、ついに、歌以外の時も喋れるようにだいぶなってきました。いつもお祈りするときに、眠るかだよって言うと、自分から話せなかったんですけど、最近は、一言ぐらい、こう、賛美のためにとか、仕事のためにとかって、こう、言えるようになってきたんですね。で、随分良くなってきたんですよね。で、歌うときはもう、はっきり声を出して、表情もありますので、非常に感動だなと思います。で、明らかに主がですね、賛美の中で、人々に触れて、実際に、こう、心と体を癒していくんだなっていうのを、賛美大会で今回すごく目の当たり見てですね、感動いたしました。で、九州の予選が5月4日になりますので、ぜひ皆さんですね、楽しみにしてほしいというふうに思います。それでですね、聖書の方に入っていきたいというふうに、それからもう一つ大事なことを言いました。明日から、感謝と賛美リバイバルキャンプがありまして、アメリカのカルフォルニアの方にですね、100人行くみたいですね。向こうで9人か8人って書いてあるんですけど、ね、だけど、日本から100人ぐらい行くということで、九州からはですね、鹿児島の瀬野口彩さん、元長崎にいましたけどね、それから、宮崎の南牧師が今回行くことになりまして、南牧師と石田さんとおっしゃる女性の、高齢の方ですね、石田さんと井上さんっておっしゃる、70代後半か80代だと思いますけども、の女性の方ですね、それから、久留米の山下姉妹ですね、牧師夫人じゃなくて、仕事されてる方の山下姉妹、それから、熊本の岡本京子さんですね。それから、平牧師、筑豊の平牧師の7人が、私の知ってるところで7人が行くことになっております。ぜひ皆さん、覚えて祈ってあげてほしいというふうに思います。で、すごい残念なことはですね、私も行けなかったことはとっても、正直残念なんですけども、長崎教会、それから長崎県から一人も行けてないんですね。100人行ってるんですけど、長崎県から一人も行ってないということはすごく残念です。やはり周りさんはいつ召されるかわからないことと、今回はですね、大川敦道さんとおっしゃって、大和カルバリチャペルという千人教会、本当に千人いるんですね。千人教会って言っても大体、千人って言いながら300人と400人ことがありますけども、本当に千人、実際にいる千人教会の、日本で一番大きなプロテスタントの教会の牧師さんが、向こうから応募してこられて、参加することになりまして、だから参加されます。だからやはり参加されてですね、聞いてもらってるばかりに留学に行きませんので、説教もしていることになりまして、奉仕もしていることになっておりますけれども、だからマーリンさんのセミナーもあるし、大川敦道さんのメッセージもあるわけですね。だからでもちろんこちらのね、パウル牧師をはじめとする説教もあるわけですけれども、だから非常に、あとはスティーブが今年も来られますので、ね、賛美のこともありますので、ハリウッドでの路上ライブもありますし、非常に祝福されている、盛りだくさんの、ね、ボニーブレハウスに乗る組もありますので、キャンプなので、ぜひですね、来年はですね、皆さんも行っていただきたいと思いますし、長崎からね、出て行ってほしいなというふうに思います。で、誰一人行ってないというのは正直言って、すごく残念です。で、ちょっと、ショックを受けておりますね。全部感謝ですから、駅になりますけれども、長崎から本当に誰かね、使わされてほしかったなというふうに思っておりまして、ちょっと、この後ですね、神様にしっかり祈り込もうと思っております。さて、それでですね、聖書に入っていきたいというふうに思いますけれども、ヨハネの、まず14章をご覧になってください。14章のところ、今日のディボーションのところですけれども、その12節から見ていきたいというふうに思います。210ページですね、私と同じ聖書の方はですね、ヨハネの14章の12節、誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからですと。で、誠に誠にって書いてありますが、これはアーメンっていうね、ギリシャ語でアーメン、アーメンってことなんですけども、アーメンっていう言葉はですね、とてもその通りです。真実ですっていう意味があるんですけども、イエス様が大切なお話をするときには必ずこの、誠に誠にっていう言葉をまず最初にやるんですね。だからこれは、イエス様がとっても大事な話をするときに、言われる言葉なんですね。昔はですね、今でもそうですけど、アテッションプリーズとかですね、 昔は学生注目ってなったんですけども、こう、今日聞いてくださいよって、大事なこと言うから聞いてくださいねっていうことなんですね。だから、誠に誠にってできたときは、その後にとっても大事なことをイエス様が話されるときだと思ってほしいですね。だから、この時はこの後にすごく大切なことをイエス様言ったわけですね。で、私を信じる者は、イエス様を信じる人は、私の行う技、イエス様が行った技を行い、イエス様と同じように技を行うことができ、また、それよりもさらに大きな技を行うと書いてあります。イエス様は何をされたかというと、イエス様は人々を慰め、励まし、助け、導き、そして病気を癒したわけですね。盲人の方の目を開き、耳の聞こえない方の耳を聞こえるようにし、死人を蘇らせ、そして、5つのパンで5000人の人を給食させ、たくさんの奇跡と癒しを行ったわけですね。まあ、足の泣いた人を立たせ、今では車椅子の人を立たせるものですけども、そういうたくさんの印と不思議、そしてまた、慰めや励まし、人々の救いや助けを行ったわけですね。で、それよりもさらに大きな技を行うって書いてあるんですね。で、大きな技っていう時にですね、例えば、イエス様は、人となってパレスチナのあたりに行かれたんですけども、私たちはインターネットを通して全世界に発信できますし、実際に全世界に行くことができますので、イエス様の行ったよりもはるかに大きな場所に行ってできるわけですね。だからイエス様はあの時人となって、私を救ってくださいましたけども、もちろんね、あれ以降も全員イエス・キリストによって救われてる、間違いなく。でも、直接的にね、人となってイエス様を通して救われた人たちがいるわけですけども、その数は、むちゃくちゃ多くはないわけですね。あの時はあの時代にパレスチナにいただけですから。それよりもはるかに多くの人たちに私たちは、こう、イエス様の愛や恵みを述べ伝えていくことだけですね。だから、場所においても数においても、イエス様のさらに大きな技を多くの人たちに触れ、多くの人たちに助けることができるわけですね。と同時に実際に、イエス様があったよりももっと大きな技を行うことができる。どうしてかというと、この後ね、私が父のもとに行くからですと。これが鍵なんです、これは。なんでそれができるのかというと、ここがですね、信じるものってことなんですけども、イエス様が父のもとに行くってことはどういうことかって言ったら、イエス様が私の罪の身代わりになって、十字架で死んでくださって、すべての罰と呪いと裁きを受けて死んでくださって、罪にあがなった上で死に打ち勝って復活をされて、イエス様が天に帰られます。そしてそれを信じる人には、聖霊が与えられるわけですね。神の霊が与えられる。だから、技を行うことができるんですね。私たちが何か立派なことをするから、私たちが何か、やるからってことじゃなくて、イエス様が私たちのために十字架にかかり、復活してくださったので、それを信じるだけで、神の霊である聖霊が与えられて、私たちは主が成した技、それに勝る技を行うことができますよってことだったんですね。で、どうしてもですね、何か私がしないとダメなように思うんですけど、そうじゃなくて、主がなさってくださったこの十字架と復活の技、その神の技を信じるときに、私たちのうちにも聖霊が来られて、さらに勝る技を行うことができるということなんですね。で、皆さん期待してほしいんですね。まあ、3月で、まあ、一般の社会では年度末になりますね。4月で新しい年になりますね。まあ、正直の場合は10月、11月が新年になりますけども、まあ、一般社会では3月が年度末になります。で、日本の場合はですね。それで、一つの節目ですけれどもですね、この一年を振り返ったときに、神様の技、それに勝る技を皆さんを通して、こう、見たでしょうか。で、それは全然ですね、見た人はすごいんじゃなくて、見なかった方がおかしいんです、本来。だって、イエス様はそう言ってんだから。だから、本来、イエス様を信じている人は、イエス様がなさったような技に預かり、それに勝る技を見ることができるはずなんです。鍵はですね、自分で何とかしようって、自分が何かしよう、自分がすごく信仰強くなってしようってことじゃなくて、すでにイエス様が十字架にかかり、復活してくださった技を、その神様を信じることによって、私たちは行うことができるんですね。だから皆さん、いつも言いますように、自分の調子がいい時に期待するというよりも、自分の調子が良くない時にこそ逆に期待してください。私はどんなにあれでも神様を与えてくださるってね。で、さっき森脇君の写真を見せましたけども、こっちは個人で行った時ですけど、下の方の写真は、これはね、正解の時の写真ですね、これね。ね。で、これは正解の時の写真ですけど、すごく笑顔ですけどね。彼は、自分は本当に信仰弱いと思ったわけですよね。自分は、なんかもう、一回は自分に悪霊がいるんじゃないかって思うって言ってね、真面目に相談に来たことがありますね。とはその彼を通して、瞬時に癒しが起こったわけですよね。全くの教会に来たこともない人の上に手を置いた時にね。 で、それを通して彼は一気に消えられたわけです。で、彼が、その自分が何かやったことじゃなくて、イエス様を信頼して手を伸ばしておきまして起こったんですね。で、中心はですね、信じるってことなんですね。このことはね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。そして、次はですね、13節。また私は、あなた方が私の名によって地に求めることは何でもそれをしましょう。死がこによって栄光系になるためですと書いてあります。で、あなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょうと書いてあるんですね。ですから、イエス・キリストの名によって地の神様に求めるときに何でもすると。で、面白いのはね、地がこによって栄光系になるためですと書いてあるんですね。で、私が祈って答えられるときに、神様が技をなされるときに、栄光を受けられるのは地なる神様なんです。で、祈りが答えられる秘訣はここにあるんですね。例えば皆さん祈りが答えられてますね。で、そのことを明かしますね。で、その時に、あ、本当に神様はすごいなっていう、そういう証っていうか、その時に神の技を現れ続けるんです。ところがね、主の時からそうでもないんですけども、私はクリスチャン2世なんですけども、小さい頃ですね、いろんな証を聞きながら思ったことがあるんですね。神様すごいなじゃなくて、証を聞いて、この人すごいなって思うこと。で、この時、神の栄光は帰ってないのです。その人がすごいなってことなんですね。で、本当に神様の栄光は変えることがポイントなんですね。で、祈りが答えられることを通して、神様が栄光を受けられるとき、その祈りは答えられていくのです。で、ちょうどモレークの話をしましたから言いますけども、彼が証しをしてくれました、この前のカリスマ世界のときに。で、面白いこと言いましたよね。同僚の弟が、腰が悪くて、彼のところまで祈りに来てもらったときに、彼は言ったそうですよね。お医者さんに治せないものを、私が祈っても治せませんって。私がどんなに祈っても治りませんって。でも、神様が働いたら、神様は、その時は神様が治すことができるから、神が働かれたら治ります。でも私が祈ったからって言って治りません。でも神が働いてくれたら治ります。って言ってから手を置いて祈ったってんですよね。で、聞いてた人のある人がですね、なんか、ああいう言い方していいんですかって言われたんですけども、いいんですね。なんか言ったら、治りませんっていうのは否定できない意味じゃなくて、私の手が治すわけじゃないわけですね。で、私が治すわけでもないわけですね。イエス様の皆が、神様が治してくださるわけですね。彼はそれをはっきり言ったわけです。で、そして手を置いたときに、瞬時に癒されたわけですね。で、当然、向こうも、神様が治してくれたんだって分かるわけですね。で、どうしてもですね、祈りが答えられて、技が起こるときに、最初は神様に栄光を返していくんですが、そのうち、その人に栄光が返ってことある。私が元いた前橋教会でですね、荒井浩二牧師という方がおっしゃって、これ癒しの器なんですね。で、彼はもう徹底的に人になりまして、最初は熱くなるだけだったのに、そのうちすごい技が起こった。で、転換に関しては、私が、秋元牧師がちょうど出られた時、私もちょうどね、他のところ行ったんですけども、その時に、ちょうどもう転換に関しては 100% になるぐらいになってたんですね。ところがですね、面白いことは、あれは僕は結構他の教会に行くとしょっちゅう癒しが起こるんですけど、その真橋教会ではね、怒るんですけれども、怒り方がちょっと弱い。で、あれは僕いつも説教言ってたんですね。私が治すのではない、神が治してると。ね、私の手は普通の手、ただの手、皆さんと同じ手。でも神が働かれるから神が治してるんだってこと、いつも彼は言ってた。で、皆さんクリスチャンになってくださいって言って、荒井浩二だからですね、荒井牧師だから、荒井やんって言うんですね、荒井やんにやらないでって。つまり、私に従うものじゃなくて、キリストに従うもの。ね。キリストの栄光を返すものになってくださいって、私が直してるんじゃないって、繰り返し言ってたんですけれども、教会の人たちはみんな言ってたんです。荒井牧師に直してもらった。荒井牧師に乗ってもらったら、荒井牧師に直してもらって、そういう言い方をしたわけですね。その結果、その真橋教会では、せっかく、彼が外に行った時、荒井牧師が外に行った時の怒り方に比べて、怒り方がうんと少なかったんです。それでも怒ってたんですよ。ね、でも怒り方が少なかった。何かあったら、栄光を神に返さないから。で、それはあれ牧師の好きじゃありませんね。あれ牧師はもう 100% 神様だって言い続けたんですね。でも、人々が、ね、どうしても人に動かすんですね。で、ここで書いてあることは、父が子によって動けないためです。祈りが答えられた時に、神様が崇められる。主の皆が崇められる。だから、祈りが答えられるんですよってことなの。で、皆さんね、今あなたが祈っていることが答えられた時に、全くのノンクリスチャンもそれを聞いて、神様って本当にいるんだって。神様ってすごいねって神を崇めるでしょうか。そういう神が崇められるような祈りを祈ってあげたのです。あなたはすごいねって、よう頑張ったねとかね、そういうレベルじゃなくて、不可能に向かって神が崇められる、神が褒めたたえられる祈りを大胆に祈ってほしいんですね。 私のなってもてもては何でもするしましょうってね、資源確保によって貢献のためですからね。で、あなた方が私の何をって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょうって書いてあります。で、これは、まあ、その次ですけれども、イエス様は何をって求めるときに、神様はそれをしてくださるんですね。それをぜひね、覚えてほしいと思います。で、今日はですね、これちょっとあれなんですね、15章の方に行きたいんですね。これはちょっと朝示されたので、このことも話してもらえたんで、その上で15章の方に行ってください。ね、15章の1節から、私は誠の葡萄の木であり、私の地は農夫ですと。ですから、イエス様が葡萄の木で、地なる神様は農夫ですと。で、私の枝で、枝は私たちのことです。クリスチャンである私たち。私の枝で、実を結ばない者は皆、死がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。ここで、実を結ばない者はって書いてあるんですけども、どうもこういうことを読むとですね、まあ、皆さんは大丈夫だと思いますけれども、真面目なクリスチャンの方はね、ああ、私は実を結んでないってね、だから刈り取られちゃうって、真面目にね、不安になったりね、考える人がいるようですけど、それは間違いです。こうして礼拝にわざわざ皆さんが時間を割いてきていること自体が一つの実であります。で、イエス様を信じて、こうしてしっかりと教会につながってて、そして皆さんがこう礼拝に来ているということは一つの実です。で、皆さんもすでに実をつけている人なんですが、その実をつける人は、もっと実をつけるために、刈り込みをするって書いてあるんですね、聖書ははっきり。まあ、取り扱いですね、いろんな刈り込みをされるわけですね。で、イスラエルに行きますとですね、リンゴが大きくないんです。アメリカもそうですね。大きなリンゴはないんです。富士みたいなリンゴとかね。だから、スイカもあったかな。スイカもそんなに大きくないです、確かね。で、何かというと、いろんな果物を食べるとですね、日本のように大きな実があんまりないんです。小さいものばっかなんです。なんでかなって思ったらですね、向こうはですね、剪定をしないのです。だからこう大量にバーって作るんですけど、いわゆる剪定ってわかりますよね。剪定する。剪定をしないんです。だから、大きな実がならないんですね。日本の場合は、ちゃんと剪定するでしょ。そうすることによって、大きな実がつくわけですね。で、私たちがもっと多くの実を結ぶために、ね、質的にも量的にももっとたくさんの実を結び、もっと大きな実をつけるために、神様は私たちに刈り込みをするわけですね。剪定を。余分なものを切っていくわけです。で、もちろん切られるとき痛いし、嬉しくないわけですね。でもそれを通して私たちはもっと多くの実を結ぶようになるわけですね。だから皆さんですね、刈り込みをなさる、つまり取り扱われているときっていうのは実は、あなたが実を結んでて、もっと神が多く実を結びたいからなのであります。覚えてください。だから取り扱われているクリスチャンというのは、実は実を結んでて、もっと多く、もっと多く実を結ぶために、それをなされていることなんですね。で、3節で、あなた方は私があなた方に話した言葉によって、もう清いのですと書いてあります。面白いなと思うんですね。清さっていうときにね、清さっていうのは、まあ、神に似ていくってことなんですけれども、大抵の場合ですね、行動中心に考えるんですよ、普通。ね、行動を中心に考えることが多いと思います。ね、で、ところが、ここではっきり言っていることはですね、私の言葉、イエス様の言葉、イエス様が話した言葉によってもう清いって言ってます。ということは、イエス様のこと話す言葉を聞けば、イエス様の話している言葉に触れるならば、私たちはもう清められたものとなるって言ってるんですね。でもこれは妥当なんです。なんでかというとね、皆さん何を聞くかによって決まるんです、人は。聞いてることによって私たちの心の思いが聞いてる言葉によって影響するわけです。そして思ってる事柄が言葉に出てきますし行動に現れてくるわけですね。で、聖書は心を守れって何度も詩篇には書いてありますし、思いって言葉と心っていうのをすごく繰り返しています。で、サタンとの戦いってのはもちろん霊の戦いもありますが、心と思い、ここがサタンのすごく大きな戦場になります。で、神の言葉を聞くかどうかが決まりなんです、あれね。いや、でもね、日本の場合はね、神の言葉はなかなか聞けないのです。聖書に触れるか、あるいは教会に来るか、そうでない場合、神の言葉はほとんど聞きません。日本の社会の場合ね。例えば今高校野球やってるんですね。まあ、興味のある方もない方もいるでしょうけども、今年はですね、石巻工業ってですね、まさに被災地の学校が21世紀枠で出てきた春の選抜高校。そして選手先生になったわけですね。すごく感動的な先生をしてくれました。私はやっぱ感動しますね。YouTube で見ましたけど、ね、すごい感動しましたよね。人は、受け入れることのできない悲しみでしたっけ？悲しみに会うときに、辛いものですってね。ね、で、今もまだ心の整理がつかない人たちがいますってね。昔の先生とかありましたね。昔はこう、武田先生だったけど、今は全然雰囲気違いますよね。で、 語りかけるような感じですけれども、でもこの苦難を超えていった時に、もっと大きな幸せがあると私は信じていますって言ったんですよ。で、去年の先生の時も信じていますって言葉を繰り返し言われたんですね。で、とっても感動的です。本当にね、励まされるとってもいい言葉です。でもそこには神って言葉が出てこないんです。もちろんキリストって言葉も出てこない。また神を土台に置いた発言ではないのです。ヒューマニズムなのです。根本的に違うんです。頑張ろう頑張ろう頑張ろうって頑張ろうって言うんです。だからこれは聖書と根本的に違います。さっきなぜ私が信仰を繰り返し言ってるかというと、頑張ろうっていうふうに説教を取る人が多いんですよ。愛しましょう頑張りましょうって。そしたら信仰もしんどくなります。主がなさってくださった技を信じるのです。もちろんその上で私たちは朝早く起きて神と交わることを努力した方がいいと思います。でもそれはできたからできなかったからじゃなくて、中心は主がなさってくださったことを信じるのです。これですね。で、とっても感動的な先生でした。でもそれはじゃあ神の言葉とどう関わってるかって違うんです。やっぱり根本的にね。でいっぱい今例えば聖書の詩はですね、皆さん診断の診断だっけ、そう診断ですね、単二書書いたの診断ですよね、合ってますよね、合ってますよね、日蓮じゃなかったですよね、診断ですよね、単二書書いたのはね、すごく似てるんです。すごく似てるけどもちろん違います。根本的にすごく似てるんですけど違うんですね。つまり何か言ったら、神の言葉はね、なかなか聞けない。で、神の言葉を私たちが聞くと、心と思いに神の言葉が入ってくると、神様の思い、神様の考え方になるわけです。聖書の本当に誠の神が言っている方思いに、そうすると語る言葉も行動も神様の喜ばれること、神様の導かれる形になっていくわけであります。だからこれ、神の言葉を、ね、よってもう清いのですって。神の言葉を聞き、神の言葉に触れるとき、私たちは清いっていうのはね、ご安心です。神のものとされていく、神の喜ばれる歩み方をする、神様と似たものとされていくということなんですね。だから聞く人があるんですね。で、日本の場合はですね、皆さん神の言葉を聞けないんです。なかなか例えば車に乗ってポンってボタンを押したらですね、まあ、普通カーラジオかカーテレビ、今はテレビもあるかなですけども、そこから流れてこないんで、ね、私たちが安崎の CD を入れるとかですね、あるいは教会で買った DVD を入れるとか、そうしないと見れないわけですよね。だから、で、そうしないと神の言葉が触れないんですね。だからこれはそういう戦いがあるんだ。で、神の言葉が触れるとき、私たちの思いは清められ、実際に行動も当然清められ、神のものと似ていくわけですね。で、それを覚えてほしいですね。そして4節、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝はブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。ね、イエス様にとどまりなさい、そしたらイエス様は私にとどまってくれると、ね、枝が、イエス様から、まあ、だからブドウの木から離れたら枝だけでは実を結べないように、私とイエス様につながってたら実を結びますよってことですね。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びますと書いてあります。これは内側にですね、たくさんの、愛の実や喜びの実や寛容の実をつけると同時に、私の外側にたくさんの救いの実や癒しの実や奇跡の実や、そういうものをたくさん見ることができる。内側にも外側にもですね。で、私を離れてはあなた方は何もすることができませんって書いてあるんです。これかなり、ね、はっきり言われて、何もすることができませんって。で、本当に死につながってないと私たちは何もすることができないんですね。永遠に関わること、神に関わることに関しては何もすることができません。例えばですね、おしゃべりが大好きで何でもこうバンバン言える人がいます。ところがイエス様の話をしようと思うと、しっかり人とつながっているとどんどん言葉が出てくるんですけども、そうでないと他の話はベラベラできても、キリストのことを言うとキリキリキリキリキリキリキリ前になるわけですね。話せなくなるわけです。でも本当に人とつながっていることができるわけですよね。で、主につながっているとき、私たちは内側にも外側にもたくさんの実をつけるんですね。とはね、じゃあ、つながるって、とどまるって、つながるってことなんですけど、どうすればいいのか、具体的に。とどまるって分かってて分かんないでしょ。具体的にどうすればいいのか。三つ簡単に話します。ね。実はさっきのこととかかってくるんですけども、一つ目は、教会にしっかりつながることなんです。なんでかというと、教会はエペソ書に書いてある通り、キリストの満ちているところなんです。キリストはいるんじゃなくて、満ちているところなんです。 ある方は今それを実感として感じながら神様に触れられています。ある方はですね、ようわからん、ね、なんか眠いなってね、でも寝るとき腹ぼこしが起こるかな、必死に起きようとこう戦ってってね、そういう人もいらっしゃると思うんですね。でもその人は感じても感じなくてもキリストは満ちてるんです。聖書の言葉は真理なんですね。で、そのキリストの満ちてるところに触れると何が起こるかというと、神に触れられるわけであります。神につながるわけですね。で、人吉の牧師になられましたダビデ村上牧師とおっしゃる方がいらっしゃいます。まあ、大工さんなんですけれども、奥様が一番最初に教会に来ました。で、この家族はバラバラでした。ちょっと奥さんのお母さん他の宗教したりして、そして彼女は結婚して子供もできたんです。4人ぐらいできたのかな、できたんですけれども、しかし、まあ、申し訳ないけど母親としても妻としてももうそんな余裕がなかった。彼女自身が心に余裕がなかったから、もう家族はむちゃくちゃだった。聞いたらなんかお母さんもですね、デボラさんって言うんですよね、牧師夫人もですね、今の牧師夫人なんですけども、彼女も若かった時に非行いっぱいしてですね、警察に補導されてるって書いてましたね、この前証に。そういうこと簡単と書いてましたから。で、娘さんはですね、すごいんですよ。今全く変わりましたけど、シンナーを吸って男友達と車に乗っていて、そして、ある時、パッと車から出た瞬間、そのシンナーが引火して、火が、車がバーンと燃えて、その時代車丸焼けになったっていう、信じられないでしょうけど、本当の話。そういう人で、あの辺りの警察は、誰一人彼女のことを知らない人はいないっていうぐらい、すごかった。今全く考えられないけど。で、そんな風に子供がなったのは、もうはっきりお母さん、親の責任です。何も教えてないから。申し訳ないけど、全く親としての機能をしてなかったんですね。これはもう本人にも言いましたけどもね。でもそれは本人は悪いって返すの。本人も被害者なん。本当にそういう状況の中で、彼女は、仕事をやっても1週間続かない。3日として続かない。何やってもダメなの。これである時、その3日しか続かなかった職場にクリスチャンがいて、教会に来て、イエスさん死んだ。本当に死んだ。彼女があったってのは、それから、まあ、仕事場に行っても続かないからでしょうけど、教会ごちゃごかったんでしょうが、とにかく教会に来たんです。とにかく教会に来て、朝から晩まで、ね、まあ、仕事にも行ったんですけど、とにかく教会に来たん。とにかく教会に来たん。何があってもなくても教会に来たん。で、教会に来て、じゃあ立派かというと、教会に来てですね、ね、いろいろやるんですけど、ギャーと怒ったりですね、泣いたりですね、もう、誰も私分かってくれないって突然大泣きしてですね、バーッと外で行ったりしながら、またでも来るんですね。そうしながら彼女はどんどん癒されていったんですよ。それでご存知のようにご主人がね、自殺未遂を図りますけれども、助かって、本当に神様に触れられて変わるわけですね。で、さっき言ったお嬢さんが、その死んだが出てる時に、バーって目の前で車を燃えたでしょ。その時に本当に死ぬと思ったんですって。間一髪で助かったって。本当に神様が怖くなったんですって、それで。それで教会が来たんですね。すごいですね。これからどんどん変わっていったんで、お母さん面白いこと言いましたね、一回私と起きてね。あるで歌ってから、いや自分は母親として子供に何にも教えてこなかったし、何にもしてやらなかった。だから子供がこんな風になったってね、しばらく経ってから、ね、でそうなんか 今頃やっと分かってね、本当になんか自分がもうなんか子供たちに申し訳ないし、もう自分が苦しいって言ってね、ボロボロ泣きながら私の来たんですよね、悔やみに言ってね。で、悪いけど私言ったの、その通りですよって、ね、その通りですよ、あなたはなんか何もしなかったし、だからそうなったんですねって。でも悔やたまたんでしょって、いいじゃないですかって、ね、全部許しを受け取って、ね、誠の神様がそのマイナスを全部プラスにしてくれるから信じましょうって、ね、本当に信じましょうって言ったんですよ。で、彼女の方ではね、素直だったんです。で、教会にひたすら来たんです。そしたらですね、彼女はボロボロ投げながらね、祈って信じました。そして子供たちは変わったですよね。で、上の女の子はアルバイトに行ってですね、その子も続かなかったんです、ね、でその子もまあいろいろあるんで、全部話したらびっくりしたこともあるんだけど、それはちょっとここに置きます。で、アルバイト行ってハッと切れて初めて着いた時に、何も自分は知らないって、何にも分かってないって。で、定時制高校自分で行ったんです。4年間かけて行きまして、最後総代になりました。校長先生がわざわざ彼女を呼んでくれて、よく頑張ってってくれたんです。壮大になりましたよね。そして今進学校に入って、お父さんとお母さんの手伝いをしております。で、お父さんは娘と一緒に乗れるようになったことが本当に嬉しいって言って、涙ぐんで証しをしてましたよね。で、家族が全く変わりました。 奇跡の家族、昔を知っている人は分かります。今だけ見てるとあれですけど、昔を知っている人は分かります。ここね、何があったら教会なんですよ。はっきり、あの彼女の場合は教会なんです、明確に、ね、でそして教会に来て、そこでこう本当に彼女は変わっていった。それを見ていたご主人も何かあった時その教会に来てるようになったし、お嬢さんも教会に来るようになったし、でそして子供たちがどんどん変わられていったんです ね、 いやね、教会に来ると主に触れるんです。だから身を結ぶんです。あなたが感じた時もあれば感じない時もあるでしょう、ね、そうは、ね、ある時はすごい性能の感じがして、ある時は、ね、アタック感じゃったりしてねそれでも主はここにおられる。だからそこに触れていくことが大事なんですね。これは一つですね。で、二つ目は聖書の言葉に触れることです。ヨハネの福音書に書いてあります。初めに言葉があった、言葉は神であったって、ね、これは、まあ、イエス・キリストのことを意味しますけれども、同時にこの言葉は御言葉のことなんですね。もちろんイエス・キリストのことですよ。でもそれは、まあ、ロゴスということなんですけども、これ真理である神の言葉ですね。で、父なる神様は言葉を持って天地で全世界全地を創造されましたけれども、この神の言葉である聖書の言葉に触れるとき、私たちは神に触れ、キリストに触れるのです。だからこの神の言葉に触れるってすごく大事です。ですから、あの長崎の場合は朝ですね、長崎教会のディボーションの箇所と安定教会のディボーションの箇所があるから、その2つを読めば2章読むことになるし、夜、ね、1箇所読めば3章読むことになります、ね、それだけでも全く違います。この毎朝毎朝の言葉に触れるかどうか。でもちろんね、朝ね、すごい感動したりね、触れられる時もあればね、読んだけどさっぱりわからん時もあるでしょうけど、皆さん朝ごはん食べる時にね、毎日毎日美味しくてたまらなくてね、うわ美味しかった、もう本当に美味しかった、うわ美味しかったって毎日言いながら食べてますか今日パンにマーガリンがとかバカバカとかね、ね、これね、でも食べると力になるでしょ。もちろんすごく美味しい日もあると思います。まあ、あの私が熊本に行きますとですね、教会に泊まるんですけれども、そしたら断食じゃない時は、あの蒼天祈祷終わったら、あのイスラエル夫人が朝ごはん作ってくれるんですね。で、ものすごくなんていうかね、贅沢っていうんじゃなくてね、すごくあの体に良いもの、お魚も出てくるし、いろいろ出てくるわけですね、いろんなもの。で、それ朝ごはん食べたら昼ごはん食べなくていいぐらい、なんかね、とっても良い朝ごはん作ってくださるんですね。やっぱ嬉しいですよね。ね、でもいつもそんな朝ごはんじゃないわけですよ、ね、でも食べると力になるでしょ。である日はものすごい感動してくれるかもしれませんし、ある時はなんかとにかく読んだだけだと思うかもしれませんが、その読んだだけでか読んだだけでないかはものすごく大きいんです。触れてるか触れてないかは。でも皆さん、あの人間推しじゃないので食べ溜めができません、ね、今日1週間分も読んじゃえってね、明日からちょっと忙しいから読めない、今日1週間分読んでってそれはいけない。毎日、毎日、毎日、毎日触れるのです。触れるのです。で、10章見れば素晴らしいけど、そんな読めなくても、たとえ1章でも2章でも、毎日触れるのです。もちろん読める人は3章、4章、10章って読んでください。でも、これに触れるか触れないかだけで全然違う。だって、忙しくても、ね、パンかじりながらとか、おにぎり食べながらとか、ね、場合によったら忙しくてもご飯だけはちゃんと食べたりするでしょう、ね。で、本当はご飯はですね、コミュニケーションにとって大事なんですね。前言ったかもしれませんけど、ヨーロッパとかイスラエルに行くとですね、12時から2時までお昼時間があるんですよ。博物館とか、いろんな教会とかね。で、私は日本人でですね、昼は1時間だと思ってたんでね、なんで2時間も休むのかと思ったけど、あれは文化ですね、いい文化です。もともとは食事は家に帰ってお昼は、家族で共に2時間かけてゆっくり食べるのが向こうの文化だったんです。聖書の入っていた世界です。でアメリカはところがですね、もともとキリスト教が入ったんですけども、効率主義が入ってきましたよね。効率主義っていうのはね、それでガーッと入っていって、ファーストフードとか入ってきても、ね、アメリカも日本もお昼なんていうのはすごいあっという間に食べるってことになりましたけど、本来時間をかけて食事をするっていうのが、そこでコミュニケーションをするんですね。だから、向こうは食事の時間っていうのは、ゆっくり取るのが当たり前なんです、向こうはね。そこでコミュニケーションするからなんですよね。日本は一般社会ではそれを飲み会でするみたいですね。ね。まあね、飲まないと本音を話せないっていうのは、ちょっと寂しい気がいたしますね。クリスチャンはそうじゃない。クリスチャンは、本当に心のありのままを神様に向かって話せる。人にはね、全部話しちゃいけないこともありますから、やっぱりお互い思いやりを持って話せる、ね、量があります。でも、話せますよね、クリスチャンというのは本来ね。で、神様と御言葉に触れるってことは神様と交わるんですね。皆さんね、 本気で主に聞きますとね、聖書を通して語ってくるんですよ。で、毎日読んでますと分かりますけどね、人生の大事な時にね、まさにドンピシャで語ってくるんですよ。うん、最初はなんとなくですけど、そのうちなんとなくじゃなくて、はっきり分かり始めてきます。毎日交わってると。だって皆さんのお子さんの声をね、似たような声の人10人ぐらい並べてね、電話かなんかやかでね、やってもらってですね、この子って10人ぐらい言ってもらってね、これって分かるかどうかってのはね、毎日交わってる人は分かりますけどね、そうじゃないと間違いますよ。家に行ったと思いますけども、今は携帯ですけど、昔は携帯じゃなかったので、家に電話しますとね、私、ほとんど家になかったから、ね、子供が必ず出てですね、私は人間にね、一発でその、もしもしという声で、その子がどの子かすぐ分かったんです。それが私は心人間の自分の自慢だったんですけど、ある時から、男の子と女の子を間違えたり、上と下をかなり間違えたりしたことがあって、で、誰さくちゃんかってこうね、言うとですね、違いはなんとかだよって言われてですね、子供の場合は別に傷つかなかったみたいですけど、私の方が傷ついた。ガタガタガタって間違えたことがあったんですよ、ある時期。親父に言われたんですね。私、神様、私、子供と時間取ってると思うんですけど、って言ったんですけど、その頃はちゃんと家族に取ってましたから、一緒に言われたん心が入ってないって、はっきり言われたんですよね。言われてみたら、疲れてて、一応子供と過ごしてるけど、心が入ってなかったなと思って、それ悔い改めて、意識して心を向けるようにしたら、またちゃんと分かるようになりました。で、あれはすごく私、いい経験だったと思います。皆さん、神様とちゃんと毎日ね、交わってるとね、すごくバーンと来なくても、とにかく触れ続けてると、大事な時に、あ、これは神様語ってるって分かってくるんです、これ。本当にその神との交わりって重要なんですよね。で、それは聖書。まず教会。次に聖書ですね。その上で、祈りなんです。なんで先に祈りなかったというと、祈りだけしてると、教会行かないで祈りだけしてると、聖書まで祈りだけしてると、いろんな霊が働いてる。で、自分が良いと思うことで、きっと神様こもってたと思いながら祈るけど、実は、自分の思いだったり違う霊に引っ張られることはいくらでも起こる。教会にしっかり来ることによって守られる。聖書のことによって大きくずれない。きちんと軌道が修正される。だからまず身体の教会にしっかりつながって、そして聖書を通して神様を正しく知って祈るのです。その時にね、本当に祈りを聞かれますし、祈りの中で神と交われます。神様は私たちに本当に必要なことを語ったり触れたりしてくれますね。あんまりプライベートなこと言うとね、あれなので、ちょっと迷いますけども、時間もないですから、最近私はですね、その導きに関して求めていてですね、本当に神様の導きっていうのを見ることができました。で、主と交わっていくとですね、神様語ってくださるんですね。その時に、実を結ぶって書いてある。内側に、心の内側に喜びや平安や、そういう匂いや寛容って実を結ぶし、外側には救いとか癒しとか、具体的な神の技の実を結んでいくんですね。本当に豊かに。だからぜひ皆さんですね、私は実を結ぶために召されました。刈り込みは来ますよ。はっきり書いてあるから、取り扱いは来ます。いろんな刈り込みは来ます。でも、それを通して実をたくさんの人は結ばせようとしてるんですね。だから、そして私たちは、その、イエス様がなさった技よりも、もっと大きな技を行うことができるって聖書に言ってるんです。信じるなら。こう。で、なんですね、教会に来てるとね、信じ続けれるんですよ。あるいは、聖書に触れてるとですね、私たちの信仰はね、立て上げられていくんですね。また信仰は引き上げられていく。信仰は聞くことから始まるから。祈ってると神と交わってるから信仰はね、解き放たれるんです。ところが、信じればいいんでしょって言うんですけど、その通りなんです。でも、身体にとどまってないと、信仰はね、消えていったりする。あるいは、聖書に触れてないと、ずれていったりする。だから、身体にとどまり、御言葉に触れ、祈り続けることを通して私たちは信じ続けることができる。もっと深く、もっと豊かに信じることができる。その時に、さらに大きな実を、さらに大きな技を見ることができるんですね。これをぜひね、覚えておいてほしいというふうに思います。で、まあ、もう、あと一週間で、一般の社会でのこの年度が終わります。で、なんですね、皆さん、それぞれ一般のいろんな職場や家庭や、あるいは地域や、あるいは学校に使わされると思うんですけども、そこで、本当に神様の豊かな実をね、見てほしいんですね。まさに神の実だっていう意味よね。で、主の方は実をつけたいと強く強く願っておられます。だから取り扱ってくださるんですね。刈り込みをしてくださる。 で私がその刈り込みを感謝して受け止めながら、その刈り込みの中で本当に神様と交わっていくと、神様は私たちに驚くような目をつけてくださるのです。でぜひその目をですね、共に見ていっていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちに豊かな身をつけてくださる方であることをありがとうございます。私たちが自分で何とかするというのも、神様をまず信じて、そしてその神様のいらっしゃる満ち溢れている教会にしっかりつながって、また御言葉に触れ続けて、そして大胆にあなたに祈って、あなたに用意されている祝福の身を、豊かな身を見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。イエス様、あなたは本当に豊かな身をつけてくださる方、その身を共に豊かに見ていくことができるように導いていってください。祈りたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めいたしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを神様の前に出してください。天の父様、イエス・キリストの皆によって父なる神様、あなたのもとに参ります。お一人お一人の心の願い、叫び、求めに応えて、その方の上に、その方の問いなしている方の上にあなたの手を置き、体を健康にし、心を健やかにし、霊を解放し、精で満たし、問題に対する解決と勝利を与え、その求めに応えて、あなたの豊かな恵みを注いでください。イエス・キリストの皆によって命ずる、イエス・サリオ。お尻のすぐ上の方の背中ですね、腰っていうんでしょうかね、そこの痛み、イエス様って命ずる、治れ。イエス・キリストによって目の上の方ですね、そこに死を触れてください。完全に癒してください。イエス・サリオ。子供さんのことに関してですね、私は一つあなたに祈ってほしいことがある。それは信仰の継承のために祈りなさい。頑張って何かをしようとは言いません。しかしそのあなたの愛する子に生きた信仰が継承されていくように祈りなさい。これはあなたが真剣に祈るときに、私はあなたに語りかけを与えていこう。あなたは私があなたに語るその声を聞きます。その語りかけに従ってくるとき、信仰が継承されていき、またあなた自身が豊かな神様の恵みに預かるようになると知られます。本気になって信仰の継承のために祈りなさい。それはあなた自身の祝福と大きく変わってくると知られます。なんか勝って祈ってたんですけど、最近祈ってない方いますが、それ祈りなさい。神様はそれに応えられます。そのことを通して何かあなた自身にも神が語ることがあり、そこに従うときにあなた自身も何か非常に大きな祝福を見るようになると知られます。非常に身近に多宗教の方がいる方がいらっしゃいます。私はこの多宗教の方にこれから触れていこう。あの人は変わることがないとあなたは思ってたんですが、その方がすごく乾き始めます。痛み始めます。今まで信じきっていたその多宗教に対してふって疑問を持つようになります。表には出していませんが、それを持ち始めています。あなたはその身近にいる多宗教の人のためにもっと大胆に手を伸ばして祈り、そして説得するとか納得するというよりも、むしろ神がなしなさったことを分かち合い、そしてその人の、が口を開いてなんか抱えている問題を語れるように、なんか整えてあげなさい。その人が口を開いて自分の問題を言い始めるとき、実はそこから大きく逆転が始まると知られます。決算の時期なんですけれども、なんかこう厳しい状況に置かれている方がいらっしゃいますが、神様は言われます。この主の前に忠実でいなさい。なんか神様からの促しに従っていきなさい。十字献金をはじめ、なんか神様の促しに従っていきなさい。その時に私はあなたに、私の助けを表していこう。これはなんかこうあやふやではなくて、はっきり私の助け、あなたがはっきり私の助けだったと分かる形での私の助けを与えていこうと主は仰せられます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。あなたを一人一人に働きをくれてくださっていることをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。